2021年の終わりぐらいから福岡にいましたね。
じゃあ4年、3年、4年ぐらい。どうですか福岡は。
いいですね、電車混んでない。
うん、
天神とかすごい都会と言われる場所に行っても渋谷ほどじゃないみたいな。
天神いいですよね。私も旅行で行きましたけど。
キズナさんすごい旅行行くのあれ、なんなんですかって言ったらあれなんだけど。
天神は、コーチングのイベントがあって、天神まで行きました。
なんか月1ぐらい旅行を差し込んでませんか？
そうそうそうそう。それも、うん、デジタルデトックスをするために。
そうなんですね。
差し込んでます。一回本当に疲弊した時に、働くことに疲弊した時に、お寺に4泊5日、
いいな、
座禅修行に行ったことがあって、めっちゃ良かったんですよ。今でも行きたいぐらいなんですけど、なかなか行けなくて、なので、せめて、こう、SNS とかも見ない。ネットしない。VR も行かないっていう。時間を設ける。
それ座禅の時はなんかすっきりしたなみたいな感じになるんですか？回復するとかそういう感じですか？
なんだろう、ネットの機器とかを全部金庫に入れちゃうんですよ。触んないように。あとインターネットできない、テレビない、ラジオない、全ての情報から遠ざかるんですね。で、一応自由時間があって、その時間だけはスマートフォンとか、新聞見たりとかできる時間はあるんですけど、まあほぼ滞在している時間帯、外からの情報もない状態に身を置いて分かったのは、情報ってすごい気力を奪うものだなっていうこと。なので、テレビの映像、視覚情報としてもそうだし、なんかその通勤電車も多分光景すらも気力を奪うし、なんなら最近音もすごい騒音というか、なんでしょうね、人工の音、車が走る音もそうですし、バスの中で人が喋ってる他人の会話とかもそうですけど、特にいらない音情報みたいなのも、すごいこう、知らない間に気力をこうすり減らしている要因だなっていうのを、当然行った時感じて、確か、地震が起こってたんですけど、その4泊5日の間に、それすらも、もうわかんないんですよ。翌日にご近所の人が地震ありましたね、みたいな、お寺の近くの人が地震ありましたねって言ってたので知るぐらいの、なんですけど、でも本来そうだよねっていう、あんな遠い国の戦争のことなんて自分じゃ知られない範囲のことなんて多分知ることもないし、知ったとて何もできないしとか考えたら、いかに現代人はいろんなことでこう気持ちを消耗させてるんだろうっていうのをすごいその座禅修行に行った時に感じて、で、こう毎朝決まった時間に30人ぐらい滞在してる方がいるんですけど、30人の方と同じ空間でみんなで座禅をして、15分とか30分とかずっとずっとひたすら座禅をする時間があるんですけど、なんかふとした瞬間にその30人とこう一体になったような瞬間が訪れるんですよ。すごい空気がシーンってして、でも人がいっぱいいて、みんなと一緒にいるみたいな。なんかあの感覚がすごい忘れられなくて。でもあれは、現代で暮らしてたら体験できない。
そうですね。
本当に気の紛らわすものが多すぎて。
うん、無音って難しいですもんね。
なんて言ったらいいんですかね。なんか完全な静寂ではないんですけど、うん、こう、空気がシンとする瞬間があるんです。
そうですね。物理的になんか音とかじゃなく空気がっ ていう感じですね。
そう。これは山にこもらないとできない体験だったなと思って。
いいな、面白そう。
あみさん好きでしょ。
好きです。なんでわかるんですか。なんでわかるんですか。
絶対好きだと思うな。なんでわか
る。バレてる。そうなんです。私一人でじーっとこう静かにしてる時間がすごい必要な人間でして、なんだろうな。なんかこうやって話すのとかすごい楽しいし、インタビュー活動もすごい楽しいんですけど。その後に、なんか、その倍以上の時間、無音っていうか、なんか一人でこう、じーっとしてる時間が、もう持たないと回復しないみたいな。なんか、多分なんか消耗してるんでしょうね、すごくね。だから会社とかに行っても、人がこうバタバタしてるだけで疲れたりするので、家に帰ったらもう、地蔵のようにこう、ぼーっとして、何するわけでもなく、じーっとして。っていう時間を持たないと、なんか、すごい蓄積されてっちゃうんですよね、ストレスが。なので、本当に、ああ、そういうの、ああ、なんかわかる、みたいな、やりたいっていう感じがして。
そう、だから、デトックスをね、やるといいと思います。
やりたいな。なんだろうな、私も本当、聴覚とか嗅覚がおそらく、割と敏感なんで、匂い、人の匂いとかも結構ダメっていうか、感じすぎちゃったり、聴覚もそうですね。なんか疲れちゃうんですよね、音で。だから東京にいた時も地下鉄とかイヤホンとかしてないと乗れないみたいな感じだったりとか。
そうだと思います。去年耳栓を買ったんですけど、そんなに音気にしてないと思ってた自分でさえ、耳栓するとすごい楽だっていうのが分かったんで、もう最近は毎日行き帰りは耳栓してますね、
うん。やっぱ情報なんですよね、音すらも。
ですよね。
なんか疲れる、無意識に疲れるっていうあるなーっていうなんかすごい感じますよね。
あれですよ。にゃんこがこう耳をピコピコピコってやってる、あれの状態ですよね、常に。
そうがですね。
警戒状態みたいな、多分。それをやってるんだろう
な。そうですね。で、それが、情報が多すぎて麻痺みたいな感じというか、オーバーしてる感じがすごいありますね。なんか、いつもというか定期的に旅に出てる人だなぁと思っていて、デジタルデトックスだったんですね。
なんか、SNS 疲れをしたことがあって、ちょっといつのタイミングだったか忘れたんですけど、もう、タイムラインを自分が見てなかった時間を遡って全部見るみたいなことをやってることにすごい疲弊したことがあって、パソコンからもスマホからもツイッターを全部削除。見たくなったら再インストールするみたいな。で、見終わったらアンインストールみたいなことをやってた時期があって、その時に、だいぶ強制というか、見なくてもいい状態まで戻したんだけど、それからは、朝と昼と夜、朝は通勤時間で時間があれば、で、昼も昼休みに時間があれば、夜は夜で時間があれば、で、見なかった時間帯はもう遡らないみたいな、自分で、ルール決めたら、だいぶやりやすくなったっていうのがあったんで、デトックスというか、情報制限みたいなのは、やった方が自分はいいなって思ってますね。
そうですね。知らなくていいこととか、ね、知らずにでも生きていけること、すごいいっぱいあるんだろうなと思いつつ。
そうなんですよね。
でもなんか私もやっぱ情報を得てないと不安というか、何が起きてるかとかね、情勢みたいなものを追っかけてないと不安みたいな感じがなんかあるんですよね。あれは何なんだろうなとか、事件、事故、地震、お天気、なんか把握していたいみたいな、何 なんでしょうね。
これはシャットアウトしましょう。
それが降りかかったところでもう何もできないのに、なんか知っておきたいみたいな、なんかあるんですよね。
なんでしょうね。なんか知らなくて大丈夫なんですよ、うん、本当に、
なんか、まあ、田舎育ちなせいか、その情報がないみたいな人生を送ってきてたんで、大人になるにつれて、うん、そのこんなことも知らないんだねみたいなことを言われるとか、なんかコンプレックスみたいなものにこう変わっていったというか、知っていることイコール偉いみたいな、すごいとか正しいとか、なんかそういう擦り込みあったかもなーみたいな感じはあるんですけどね。まあ知ってなきゃいけないものなんだみたいな感じとか。
私多分あれだな、知りませんでしたっていう風に言ってるだろう、多分知らなかったんで教えてくださいかな。
ねえ、うん、そうやってなれればよかったんだなーって今となってはね思うんですけど、なんかそれができずに、いや知ってましたみたいな感じに振る舞いたさというか、あれでしょ知ってるみたいな振る舞いたさみたいな、持ってるな。
でもこんだけ情報がね出回っちゃうと、うん、まあまさに就活してる学生とかも多分そういう状況になっちゃうんだろうなとか思いますね。
すごいわかります、うん、私も就活生の方とね話すのなんかやってたことあるんですけど、なんか不安だから情報を集めちゃうんですよねみたいなことをね話してましたよね。で SNS の煽り系のになんか心が持ってかれていたりとか、もう不安なんですって泣いちゃう子もいたりしてね。
そう、でも本当見なかったら多分そこまで不安にならないんじゃないかなとも思っていて、必要な情報だけちゃんとこう持っていってっていう、でちゃんとその情報だけで進むことができれば、うん、そんな他の情報まではいらなかったんじゃないかなとか、
そこに安心できていて、なんか進めてる感じ持てればもうね追っかけることすらしないでしょうからね、
うん、うん
うん、いや本当そう思います。不安って良くないなって思いますね。なんかどうにかなるのにで分かってるのになんでこんな不安なんだろうとかね思いますけど、やっぱ新卒カード大事みたいななんかイメージはすっごい分かると思って。
でもなんかかなりの強制圧力ですよね。すごい新卒のうちに就職しなきゃいけないみたいな、すごい、
やっぱりそこを外して人生うまくいかなかった人のエピソードとか聞いちゃうと、わあ絶対外せないって思ってしまったりね、うん、なんかあるだろうなーって気がしちゃいますね。すごいなー。でもそのカウンセリングとかをお仕事にされてるっていうのはなんかこうなんだろうな、なんかすごいなっていうか、自分にはできないなっていう感じがすごくあるというか。
え、でもサミさんもキャリコン取ってますよね。
そうですね、持ってますが、なんかこう、うん、お仕事にするっていうのがなんとなく違和感があって、それこそ絆さんのストーリーを書くっていうのと同じスタンスかもしれません。やってって言われたらやるけど、職業にするのはなんかうんみたいな感覚に近いものだなと思いましたね。
さみさんがキャリコンを取った理由を教えてください。気になる。
自分が転職したいと思った時にあまりにも世間知らずすぎて、仕事ってどうやって選ぶんだろうとか、世の中にどんな仕事があるんだろうとかを知りたくて、こういうの取ったら知れるのかなみたいな感じですね。このインタビュー活動も自分の知らない職業をもっと知りたいみたいなので始まってます。
はいはいはい。あ、誰かから教えていただいたんですか、こういう資格があるよみたいな。
何だったですかね。あ、いや自分で調べましたね。なんか国家資格かっこいいみたいな感じです。
いいぞいいぞいいぞいいぞ、それそれ、
それそれ、国家資格持ってます系の箔欲しいみたいな。 と、まあ、その自分の職業選択の役に立つかなっていう二軸ぐらいですね。
どうですか？実際学んでみて職業選択とか役に立つ場面ありました？
あ、でもやっぱりその相談する場所の選択肢ってこんなに幅広かったんだとか、なんかやっぱ知らなかったなーみたいなのは多いですよね。今と学んでしまった側としては、なんかもはやそれは当たり前ですけど、やっぱり学ぶ前の自分って、どこに相談するのかとか、どんな軸で職業を選ぶとか、なんか幸せとは何ぞみたいなところだったりとかね、なんかそんなところまで深掘っていくものだろうし、いや深いなーみたいな感じもあって、やっぱ自分の、そうですね、自分の選択するときにはすごい役に立ててるなと思うんですけど、じゃあ人の相談に乗ってなんかこう価値提供できるかなって言うとすごい不安があるし、やっぱりさっきの話じゃないですけど、カウンセラーとかコーチングとかそのアドバイザーみたいなものはこうクライアントさんに対してこのような結果をもたらさなければならないみたいなものが強すぎて、私なんかこうプレッシャーに感じてしまうんですよね。無理と思って、はいはい、だったらもっと雑談とかこうインタビュー活動とか、なんかそういうもっとフランクな雑な関係性の中で会話を通して気づきであったり、キャリアの棚卸しであったり、なんかそういうものができてった方が良くて、やっぱ配信活動とかこういうのやっていくことの方が価値を感じるというか、そのアドバイザーになりたいとかそういうカウンセラーさんになりたいとかっていうのはないんですよね。でもスタンスは多分一緒です。なんかの役に立てたら、
一緒ですね。多分あさみさん確かにその活動がすごい合ってたんじゃないかなって思いますね。あれだけたくさんの方に本当にお話聞いてて、
そうなんです。これはやっぱ楽しいし、まあ、これを聞いてくれて感じることが何か生まれてくれればいいなとも思うし、やっぱ話してくれた方もなんか楽しかった、すっきりした、こんなに話したの初めてとか、キャリアの何だろう振り返りできたとかって言ってくださることそのものがもうそれでいいというか、なんかそういうことなんだよなみたいな感じで、アドバイザーとして何人に相談乗ってきましたとかそういうことでもないし、何人を就職に導きましたとかそういうことでもないんだよなみたいな感じがしていて、
まさにさっき言ってた話をする方向に今年は軸を持っていきたいっていうところの感覚とちょっと近いかもって今思いましたね、
私もそう思って聞いてました、さっき分かると思う、
なんでしょうね、キャリアセンターも結構大学3つ行きましたけど、最終的にはやっぱり目標が就職率とかになっちゃうんですよね、そう、所属しているからにはそこを目指すのはもちろんなんですけど、でも大学生の全員がやっぱり就職という道が必ずしも行きたい道とは限らないっていうこともあるし、なのでそこでどうしてもジレンマが発生したりとかね、数字を上げろとは言われるけれども、でも実際学生の中にある思いはそっちじゃないんですよねっていうのがあったりとかみたいなのがあるんで、そこは仕事をしていて難しいところだなとは思いますよね。評価者は一体誰なのかっていうね、私は学生だと思ってるけどお給料くれるのは学校の人だしみたいな、ところが、ね、あったりとかね、
挟まれますよね。
そうですね、式にいるからには
就職することこそがなんか正解みたいなものが、いや、おっしゃることすごいわかるし、私も学生だったら就職したいとか思うのすごいあるけど、なんかね、就職だけじゃない選択肢持ったって人生やっていける社会になってほしいなっていうのすごい思うんですよね。
そうですよね、
っていうのをやってると、なんかこう就活生の 支援とかっていうのが、なんか自分の活動としてなんかこう整合性が持てなくなってくるっていうか、何やってんだろう自分みたいな感じになったりして、ちょっとこうキャリアコンサルタントっていうのは名乗って何かするっていうのはちょっとなんかいいかなみたいな感じがしているというので、ほとんどやってないですね。キャリコンを名乗って何かやるというのはやってないですね。国家資格持ってるぜの自己満だけで終わってます。
うん、そうですね。なんかあった時にこう、バーンって出せる。これが目に入らぬか的な出せるかもなーみたいな。
そうですね。
でも、結局、なんか、自分が接した人が何を感じてくれるかが、それだけかなって私も思うので、うんうんうん、肩書きとかじゃなく、接した、人が一緒にいた時間をどう捉えてくれるかみたいなところは大事にしていきたいですね。うんうん、はね、内定率とか気にせず、とりあえず喋って満足して、すっきりして帰っていってほしいみたいなね、ところはね。
そうですね。なんかそういう場とかそういうのができる人材、人材っていうのかな、人が、なんか増えてくれたらいいなというか、お互いにし合えるみたいな、
うん、
関係性が増えていったらいいなってなんか思いますけどね。傾聴って難しいなって思うし、なんか、傾聴し合えるっていうのはなんかとても難しいなと思うので、なんかね、できる人が増えたらいいなっていうのはなんか思ってますかね。
なので、その何でしょうね、何も考えずにするおしゃべりと対話の違いを結構考えることがあって、なんか対話は、私の定義する考える対話は、お互いの傾聴ができていたりとか、なんか多分お互いのことに興味を持っていたりとかするような時間の会話、うまく言えないけど、なんかその多分意識してない会話って我が我がみたいになっちゃうとか、出ちゃうことって多分あると思うんですよ。それはあのみんなあるところだと思うけど、やっぱそればっかりの会話だとなんかお互いを気遣えなかったりとか、尊重できなかったりとか、あの癒しの時間にはならなかったりとかっていうことがあるかもしれないので、なんかお互いが深まるような対話の時間ができればいいなぁとは思ってますね。
なんかリッスンでしたっけ、あの声日記をね、北さん残してるのも、あれもなんかこうリアルタイムじゃないけどなんか対話みたいな感じがしてて、あそこに残してるものに対して私も、あ、私もそう思うとかっていう、なんかこう、なんか受け取り合ってるみたいな感じをね、感じてて、なんかあの形式、すごく新しい、なんか面白いなと思って、このリアルタイムのキャッチボールじゃないんだけど、なんかキャッチしてる、確かに私何かキャッチしてるとか思って、ああ、面白いと思って。嬉しい、嬉
しい。では、取った時の自分のためとか、自分の大切な人とかが、例えば私がもうこの世からいなくなった時に聞いてくれたらいいかもなぐらいのつもりで残してるものなんで、本当になんか誰かのためというよりかは自分のために残している音声なんですよね。で、自分自身でも振り返って聞くこともあって、あ、この時自分こんなこと考えてたんだなとかなんですけど、たまに誰かが聞いてくれて何か感じてくれるならそれもよしかなみたいな、
ね、なんか意外とそれでつながる人間関係とかね、なんかあったりして、誰々さんが聞いてくれたとか、何々さんがこのことについてコメントくれたとか、こんなつながり方があるんだ、面白いと思って、
お手紙みたいですよね、本当に。いにしえの言って貼って送っときました。
本当、なんか文通に近い、すごいタイムラグのあるコミュニケーションだけど、逆に新しいな、みたいな。 面白いなと思って。
そうですよね。今ほぼリアルタイムですもんね、やりとりとかね、
う
ん、
だからそれがあの時の自分が話してたこれを何十年後かの誰かが聞いてなんかこう思うことをコメントするみたいな。ああ面白いと思って。いや
本当に、そうそうそう、なんか聞いたタイミングで感じることもあるし、そこから時間が経って例えば半年後にもう一回聞いた時に思うこともあるかもしれないし、うん、とか、なんか音声すごいパワーがあるなって思ってて、うん、文字とかとはまた違ってやっぱその瞬間の何か乗るんですよね、声とか、うん、それはすごいなって思います。
絆さんってそれこそ文字書く人っていう感じの印象もあったから、うん、でもなんかこうそれを超えて今は音声の人みたいな感じに変わってきてる気がしていて。
ですね、文字はすごい組み立てるんですよね、あの音のリズム感とかがすごいこだわりがあって説明しきれないで省きますけど、うんうん、読んだ時にリズムが心地よいかとか、うん、言い回しがどうかとかめちゃくちゃ組み立てちゃうので、なんか作ったものになっちゃうんですよね、うん、個人的には。なんですけど音声はもうシナリオとか何も作らずに収録してるんで、本当に出てきたものそのまま収録してる感じなので、うん、手出しですね、うん、まさに、うん、
そこに乗っかるエネルギーいいなって思う。
よかった、あさみさんいっぱい全部聞いてくれて、あさみさんが言ってくださるならそうなのかもしれない。
なんかあ今日体調悪いなとか、あ今日元気だなとかすごいわかるんです。
いやいや、体調悪い時声全然違うなって。
あ今日なんか新月かなとか思ったりして。
いや、そう。いや、本当に、なんか、面白いです、収録って、音声って、バロメーターみたいになります、うんうん、自分の、うん。
すっごいわかると思って。ああ、今日元気だな、絆さん、とか、今日元気ないな。
嬉しいけど、恥ずかしいな。
ちょっとメンタル落ち込んでるのかな、とか、なんかね、すごいわかると思って。それで筋肉少女隊の、筋肉少女隊のことを、あの、お二人で話してるやつがもう嬉しそうみたいな。
オタクの早口ですよね、あれ。止まらない。
いいなぁって、こういうスイッチ入っちゃう人の話聞いてるのいいなぁと思って、なんか面白いと思って。筋肉少女隊って名前は知ってたけど、全然曲も知らなくて、なんか初めて聞いたんですけど、こんなに良かったんだっていうか、なんか、
よかったですか？
あ、すく、救われないんだ、みたいな世界観っていう。なるほどね。いや、
そうなんです。そうなんです。世の中に期待しなくてすみません。
そうそう。でもそれを、小学生ぐらいでしたっけ？中学生ぐらいでしたっけ？
そうそう、小学生ですね。小学生から聞いて。うん、
その頃に人生とか人格形成に影響を及ぼしてるっていう。
いや、でも、なんか、それこそ、金賞が、その、転校生の話とか、歌ってて、転校生いじめられてるんですよ。とかあったから、なんかそれを知ってたから自分が転校生になった時も、あ、歌にあったみたいなので、なんか全然そんな、ノーダメージというか、あんまり気にしなかったとかあるかもしれないから、なんか、高望みをしない人生みたいなのを歩んできたのは、良かったかもしれない。金賞のおかげで。
世の中の理不尽さを歌で予習してたみたいな感じ
だよね。いやいやいや、そうそうそうそう。
面白い。
なんもうまくいかないよっていう。最後は理不尽がやってくれよっていうね。
覚悟ができてたんですね。そういうもんだよな。
でも確かに、うん、あるかもしれない、
うん。面白い。でもなんか聞いてるとそれってネガティブな諦めともなんか違う、なんでしょうね。なんか、そう、救いようがないんだけど、なんか、
あ、救いようけど生きてるよみたいな感じですかね。みんなその状態で 生きてていいよみたいな感じかな。うん。それでも人生は続くよみたいな感じ。
そうなんですよね。だから、なんかこう、すごい落とされる、なんか立ち上がれないぐらいに落とされるわけじゃないんだけど、なんか理不尽さを突きつけられるみたいな感じが、なんか不思議で、不思議な魅力と思って。
いいですね。ガミさん、どうぞ、こちら側。こちら側。
いや、思いっきり刺激を受けてしまいましたね、なんかね。
やったー。YouTube で大体聞けるんでね。
そうですね。
いい時代ですね。うん。ぜひ、ぜひ、聞いてみてください。
カフちゃんもそうだし、カフちゃんが好きだったっていうのが、ボーカルの、その、ファンミーティングに出たのがカフちゃんなんでしたっけ？
カフちゃんじゃない、また別の方なんですけど、はい。まあ、同じような V シンガーさんですね。
ああいうものがすごい再生数でこんなに人気がある世界があるんだみたいな、なんか自分の知らないところでこんな世界がこんなに広がってるんだみたいなのを今回すごい広げてもらったなっていう感じがあって、
ああ本当に多分VR とか始めたのがちょうどコロナ禍がきっかけで、
うん、
コロナ禍の本当外出られなかった時に知り合いがアバターを使って配信をするアプリをやってたんですよね。で面白そうなんで自分もやろうって言ってやり始めたのがきっかけで、V シンガーさんとか VR の世界とかを知っていって、そこから広がっていってるので、なんか言い方あれですけど、コロナ禍がなかったら今ここには本当にいない、全然違う活動をしてた可能性もあるので、
そうですね、
本当に人生ってそう何が起こるかわからないなっていう、
本当ですね、本当に多分ここでお会いしてなかったでしょうね、マロさんの占いの会でお会いすることもなかったでしょうね。
いや本当ですね、
ズームを使って何かやるみたいなこともなかったんだろうなーってなんか思いますしね。
ないですよね。多分、ズーム多分広まらなかったでしょうね。
広まらなかったでしょうね。
コロナがなかったらね、知らなかったですからね、私も。
しかも、
ズームっていうのがあるのは知ってたけど、使おうとは思わなかった。使う必要もなかったし。
でも本当ポッドキャストやっててよかったってなんか思いますね。こうやってなんか出会いのきっかけがやってたからこそだなみたいな、なんか思ったりするんで
ね。なんでもだから種まきですよ。突っ込んでおいて。
本当そうですね。私かなりマイペースに配信してますけど、一応種まいてるつもりでやってるので。
うん。いや、うん、置いとけばね。誰か聞けますからね。
そうなんですよね。
いくら時間経ってもね。
本当そうなんです。どっかで誰かがね、なんかで聞いてくれるだろうから。
あさみさんの配信全部は聞けなかったんですけど、うんうん、ブログは、ブログというかホームページはかなりあちこちバチバチ。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ作り込んでると思って。
本当ですか？あれで？
すごいですよね。
ありがとうございます。うん、
あれ習ったんですか？もともと作り方知ってた？
知らなくて独学ですね。最初本当にパソコンも使えなくてですね、すっごい重いノートパソコンしか持ってなかったりからのスタートだったんで、かなり成長しましたね。
いやすごいですよ、あれ見やすいし。
ありがとうございます。
写真とか記事もちゃんと書いてあるし、
嬉しい、うん、嬉しい。やっぱですね、なんかこう配信、なんだろう、ゲストの方がこれに乗ってる自分を、なんか良かったなって思ってもらいたいというか、なんか自分で自分の、なんだろう、音声聞いて、あ、結構自分いいこと言ってんじゃん、みたいな感じで繰り返し聞いてほしいとか、なんかそういうものに仕上げたくて、だからこう、結構ちゃんとしたホームページに載ってるね、みたいな印象を与えたいとか、シェアしたくなる。うん、 なんかちょっとみんなにもシェアしたくなるような場になったらいいなと思って、あ、ホームページちゃんと作ろうみたいになってちょっと勉強したっていう感じですかね。
素晴らしい。あれですね、あさみさんは結構ちゃんとやりたい人
なんですね。そうですね、ちゃんとやりたい、見栄えとかなんかちゃんとしたいみたいな感じですね。だからそれもあってね、もっと配信いろいろしたいけど、ちゃんとしたものを作り込みたいみたいに思いすぎて、なんか少なくなっちゃうっていうか、本当に出てくださいってね、うん、言っていいよって言ってくる人はいっぱいいるんでしょうけど、やっぱお一人お一人と本当にちゃんと向き合いたいというか、発信しているものとかもちゃんと追っかけて、どんな人かどんな価値観かとかも、なんだろう、ひっくるめてなんか配信したいなーっていうか、自分なんだろうな、なんて説明したらいいのかな。やっぱり出てくれた人の満足度の高さみたいなものとかを追求したいので、軽々しくね、相手のリサーチもせずにお話聞かせてくださいができないんですよね。
ああ、素晴らしい。
なので
周りがね、
ね、なのでなんかちょっとこう、そこは私もっと緩めていきたいな、もっといろんな人の話をねたくさん聞いて配信したいなって思ってるんですけどね、なんか崩せないですね。
ああ、ま、でもなんかその理想の形というか、そういう風に見えてほしいなっていうのはまさに出来上がってると思うので、それは間違ってないんじゃないかなって思いますね、うんうん、すごいサイトだって思いました。
ありがとうございます。
こんなに作りであるって言って
詳しい人にそうやって言われると嬉しいですね、うん、ありがとう
ございます。いやいやいや、本当に あのなんだっけ、ワードプレスかなんか、
ね、そうですね、ワードプレスでやってます
ですよね、うん、これ作るの大変だっただろうなって思いながら、
大変でした、
うん、
パソコン音痴が編集配信ワードプレスなんてね、本当ようやっとるわと自分でも思いますけど、ね、
でも本当にあれだけの回数続けるっていうだけでもすごいのに、あそこまで整えてっていうのはなかなかできないと思って、そこは浅見さん努力家だなって思いながら拝見してました、
ね、なんか独自のコンテンツ作るのがすごい好きなんですよね、自分のワールドというか、
うん、
なのでなんかそれがすごい好きですね。
なんか VR に来たら爆発するかもしれない。
そうなんです、
マイワールドとか。
そうなんです、もうね、
朝ミワールドが出来上がるか。
そうなんです本当に AI とかもね発達してきて、なんかこう今まで自分のアイデア止まりで実現できなかったものが、あ、 AI 使ったらできるやんみたいなものがどんどん出てきていて、もうすごいワクワクしちゃうんですよね。
いや、そうですよね。なんか、最近相談相手にチャット GPT 君を結構使ってて。
私もです。
ね、すごい便利ですよね。あの、けなげに答えてくれる。どんな変な質問もちゃんと返してくれるって素晴らしい。
何時間でも付き合ってくれますしね。
たまにね、ちょっと言ってること合ってるかなって確かめちゃいけないですけどね。うん、
あれは本当画期的だし、なんかもう私多分物を作るとか、なんていうのかな、創作活動みたいなの好きなんですよね、きっと、うん。でもすごい手先不器用だったりとか、なんか字が下手、絵が下手みたいな感じなんで、こう、自分の能力を使ってなんかやるってできないんですけど、それを AI とかが取って変わってくれたら、このアイディア全部形になるじゃんって思うと、なんか、わ、やりたいみたいになってきて、絶対 VR まさにその、なんか全てが、全てが詰まってる予感がしてならんのですよね。
VR のワールドもなんかね、パーツがあって、あのレゴみたいに組み立てれるワールドとかあるんで、
止まらん、
できますよ。
止まらん、
うん、
理想のお部屋とか作っちゃうんだろうな。
できます、できます。もうい
いな。私秋っぽいんで、なんかこう定住する一個の場所に住み続けるとかなんか向いてないなって思ってるんですけど、
うん、
なんか自分のお部屋とかなんかたくさん持つが VR で叶うじゃないですか、きっと。
まさにですね、はい、
気分で変えたいお部屋みたいな感じとか、うん、いやー、もう私 VR に住みたいですもんね、ほんと。
やばいぞ。VR の住人になれる適性が高い。
あ、もうずっとそこで生きていきたいんですけど、みたいな。
意外とでも、VR にいて思うのは、うん、リアルと VR のバランス大事だなって思いますね。要は、これは私の主観ですけど、最初に言ったような感覚が、要は、見た目よりも、うん、そう、見た目はみんな綺麗なんで、かえって自分の内面がすごい、明らかになる世界だと私は感じているので、要はそこにずっと居続けることになると、それはそれでまたメンタルが結構ね、やられてくるんですよ。そう。なので、今の自分的には、まあリアルと VR の両方の感覚をバランスよく持った状態で両方に存在するっていうのがちょうど居心地がいいなって思ってます。
なるほどな。バランスですね。楽しそう。絶対好き。
うん、講習会を開催しないといけないかもしれない。
本当ですね。
アミさん VR、
いや
手続き
VR、 なんか YouTuber さんとかね、 VTuber か、なんか楽しそうだなーってなんか思ったりするんでね、なんかやってみたいなーとか思ったりして、
導入手順をお伝えできます、
だって音声も言ったら自分の音声じゃなくてなんかあの AI 音声になんか喋らせたらいいじゃないですか、うん、
AI でもいいですし、うん、あれです。
声の
質ですか、うんうんうん、あ、そうそう、ボイスチェンジャーも使えるし。
めっちゃ楽しいじゃないですか。
し、
なんかもうコンテンツ作るの大好きなんですよね、なんかね。ワクワクしちゃいます。私もなんかそういうビジネスとかなんか結構好きだったりして、その独自コンテンツをなんかこうどうマーケティングにこう乗っけていくかみたいなのを考えたりするのが好きだったりするんですよね。はいはいはい、
ああ、
ワクワクするみたいな感じになります。
FM さんってご存知ですか？スタンド FM っていう配信サービスあるじゃないですか。ちょうど昨日かな、昨日か一昨日かニュースになってたんですけど、スタンド FM とVR のプラットフォームがコラボして、VR 空間にスタンド FM の収録、うん、ワールドみたいなの作りましたってニュースになってたんで、今来てるかもしれませんよ。
面白そう、はい、
今が波の乗り時かもしれないですね。
いや、私自分を出したいとかはないんですけど、だから自分が作ったキャラクターを出していくっていうのはいいんですよね。だからなんかこういいな、なんかコンテンツ作りたいの楽しそうだなとか思ってそわそわしてる。
はい、スイッチが入ったらいつでもお声掛けください。
心強い。めちゃくちゃ心強い。
ブズブに。
ねえ、ちょっとお財布の準備ができたら。沼りそうだな。
まあ、でも、あれです。最初は被るやつなくても、パソコンあればできるんで、大丈夫です、うんうん。はい。パソコンから入れます。ぜひ。入門編。
絶対世界はそっちにね、マーケットも動いていきそうな気はして、ある程度の市場の大きさは、ね、できていくでしょうから、面白いな。本当何でも幅広いですね。すごいな。
何やってる人か分かんないってよく言われる。
分かんないですよね。
わかんない。
VR やりつつカウンセラー、キャリアコンサルタントですみたいな。え、つながらないみたいな。どういうことですかみたいな。
あ、もうもっと古くから知ってる人は、私がその通販の仕事をしてたとかも全部知ってるから、あれみたいな。なんかいつも違うことやってる ねみたいな。
そうですね。いいな。私もそういう感じになりたいな。いいな。
ピッ いのもある。飽きっぽいというか、なんか新しいことにすごい興味があるから、
うんうんうん、
その先に行きたいんですよね。うんうん、
すごいな。でも学びの、なんだろう、時間の捻出とか結構大変じゃないですか？勉強。
いや、まあ、なんだろう。全振りです。
全振り。
多分みんなが、なんだろう、他のことに使ってる時間、私は全部当て込んでると思って。
すごい。
例えば、今、平日、例えば会社というか仕事が行って、終わって帰ってきて、夜ご飯食べて、予定入れるときは、20時から開始の勉強の講座行くとか、うん、21時とか20時から開始の講座を受けるとか、うん、結構帰ってきてから予定入れてますね。うん、VR の活動するときとかも、21時とか22時とか、その後ろの時間帯でなんかやるとか。
なるほど。なんか、みっちりしてますね、人生がこう。
いや、でも、そうです。だから VR、ほんといいところは、家にいて移動時間がないこと、その瞬間に行けることなんで、なので、VR 入る前って、結構家帰ってきてから、さっきあさみさんが言ってたみたいに、家で本当に寝落ちとかしてたんですよ。もう力尽きて、わーって言って。でももう VR で活動するようになってからそれがなくなったんで、なんかやってよかったなって思います、うん、前はもう無理でした。ほんと力尽きてて、
移動がないってそうですよね。ほんとその瞬間からそれになれるっていう、なるほどな。
まあでもズームとかもそうですよね。ズームの講座とかも最近はメインでいろいろ受けてますけど、うん、パソコン立ち上げて、ズーム入ったら、そっから講義受けられる。
そうですよね。
うん。
確かに。
こういう意味では、すごい勉強しやすい時代になったのかな。うんうん、
なるほどな。すごい。いいな。なんかすごい、いつもなんか時代に、の流れに合ったことをやってる感じがありますね。波に乗ってる感じの印象があるなぁ。いいなぁ。
でも、最近やっぱりちょっと体力を感じることがあって、いろいろセーブしてるんで。やっぱね、もうちょっと若い時代に、うん、そう、今の流れに乗ってたら、もっといろいろやってただろうなって思いますね。
それはあるかもな、うん、
まあでも、コンピューターおばあちゃんみたいに。うん、もうちょっと世の中がどうなっていくのかを見れたら面白そうだなと思いますね。
そうですね。どうなっていくんでしょうね。うん、へえ、楽しそう。
じゃあ、あさみさんも結構楽しそうにやってそうなイメージが
そうですね。うん。
うん、
まあ、独自のコンテンツ作るっていうのに生きがい感じてる人なので。一人で黙々と創作してる時間がなんかやっぱ楽しい。で、こういうポッドキャスト配信とかもそうですけど、楽しいですね。
ね。
でもやっぱりエネルギーの充電時間がなんか多分人一倍いるんでしょうね。あんまり頻繁に人に会うとかやると、すごく楽しいのにものすごい疲れるっていうのを繰り返しちゃうので。
ああ、わかりますわかります。
すごい好きなんですけど、ね。
私も結構。気を使ってるのか何なのか、やっぱエネルギーが、
うん、
吸われるって言ったら失礼
だけど。そうなんです。ああ、楽しかったーって言って、なんか疲れたーみたいになって、一週間ぐらいなんかこうぐったりしてないとか、回復しないみたいな、うん。なので、やっぱり頻繁に音声配信とかできる体力がないんですよね。みんなみたいに週一で配信するとかいう元気はないんですよね、と思って。
のネタがあった頃は毎日のように本当に今考えるとどうかしてるなって思いますけど、あの声日記とかね、うんうんうんうん、よく撮ってたなって思うんですけど、なんか勢いがある時はね全然苦じゃなくて、うん、毎日でも楽しくやってるんですけどね。
そうですね。だからそういう自分のメンタルのバランスと活動のバランスを、まあ、仕事もありつつみたいなので。安定させつつ続けるみたいなのは、うんうん、結構気使わないとできないなーっていう感じはありますかね。
でも大事だと思います。持続させるためにね、いたわらないと。
そうですね。
そうそうそう。
いやー、ありがとうございます。なんか、すごい長々とお話ししていただいちゃいました。
本当だ。追加で1時間。
あ、もうそんな喋ってます？
そうですね、52分。さらに追加で52分収録です。
なかなかと。何かこのテーマ話してなかったなとか、あのこと聞いてみたかったなとか、あれ話してなかったなとか、なんかありますか？
でも、大体、なんか、あさみさんの人柄が分かったので、今日楽しみにしてた目的は達成できた気がします。
何だと思われたんだろう。どんな印
象だったんでしょう。いや。なんか、収録一緒にしましょうってお声掛けいただいてから、うんうん、X のポストを結構拝見してたんですけど、はい、面白いなって思ってたのが、こう、あさみさん、実際こうやって画面でお会いして話すときの雰囲気というかオーラがすごい柔らかいんですけど、うんうんうん、ポストがすごい、鋭さを持った、なんか多分言葉が短いせいもあると思うんですけど、うんうんうん、ソリッド、シュッシュッって感じで、そのギャップがすごい面白くて、でもなんか、日常の一番面をこう捉えたような言葉でも、なんか、その、捉えてる部分が面白いなって思いながら、なんか視点が面白いって思いながら、すごいポスト見てました。
鋭い。
あさみさん好きだなーって思いながら。何だったかな？なんか面白いポストがあったんですけど、ちょっと今思い出せなくて、うん。なんか結構いろんな日常のことをね、ポロッと流してますよね。
そうですね。ふと思いついたらみたいな感じですね。うん、そっか。
どうしようか。なんだ。めっちゃ好きと思った
多分ね、いやでも本当内面はすごい気性が荒いし性格がきついんですよね。それを必死ですごく隠しているからこういう感じになってるんですけどね。
そうなんですか。なんか読み上げて大丈夫ですかね。
大丈夫です。出しているのは何です
か。柔軟さがないと文句を言う柔軟さのなさみたいなよねとか。あ、なるほどと、確かにとか、なんか、もう。あと、めっちゃ、爆笑したけど大好きだったのが、数年ぶりに Facebook 開いたんだけど、属性合わんになって感じ。
あれは合わないっしょ、みたいな。
わかる。超わかるって思った。
あんな世界生きられないよって思いました、ね。
これはもう本当に飾らない言葉でドストレートに短く書いてるところ大好きと思って。
そうかも、ドストレートかも。そうなんですよ。そうなんですよ。この雰囲気がないと、その、普段喋ってる言葉も割とあのまま喋ったりすることもあるので、刺してしまうんですよね。なんか言葉で。なので、この雰囲気、この、なんだ、喋り方とか、これを持ってないと本当に生きづらくてですね、こうなっていったみたいな経緯があるんですけど。きついんですよ、割と内面がね。
なんでしょうね。でも、なんか、なんというか本当に、こう、玉ねぎの周りをもう剥いて剥いて、キャベツの周りを剥いて剥いて、芯にあるもの、みたいな、うんうん、こうポストが多いかなって私は感じてるので、いや、それは、うん、いいね、と思います。
ありがとうございます。
私は好きです
。嬉しい。こういう創作をね、なんか、どっかで誰かが読んでてくれるとかね、そういうの本当嬉しいんですよね。
うん。
ありがとうございます。
あ 調が合うなと思いました。
ああ、嬉しい。
あさみさん多分発調が合いそう。
嬉しい。あの、イラストレーターの何さんですか？
竹織さんですか？
竹織さん。と話してて、はい、あの方と絆さんの波長が合うのを見てて、なんか嫉妬してて、いいなーみたいな。こういうお友達、いいなーみたいな。
多分ね、あさみさん、あそこに入ってても違和感ないんじゃないかなっていうぐらい、多分、あの、属性一緒ですよ。すね、あの、Facebook とは違う、あの、同じ属性です。
いいなー、こういう関係性でこういう話できていいなーと思うけど。
その、自分の、好ましいものとかそうでないもの結構あの私も竹織さんもパッと言う方かなという気はするんですけど、うんうんうん、なんかそれに近いものを感じる。
ああ、なるほどな。そういうとこあるかも。だからなんか、なんかすごい気が合うお二人の話聞いてて、こういう気の合い方いいなーっていうね、なんか嫉妬に似た感じを抱いてましたね。
あれも不思議ですよね。本当に音声配信をやってなかったらお会いしてなかった方なので、
うん、
世の中にこんなに波長の合う方がいるんだ、うん、みたいな。
うん
うん、大人になってからのお友達ができますよね。なんか、
うん、本当そうですね。でも意外とそうですよね。学生の頃に会っても多分絆さんとは仲良くなってなかったかもしれないって思います。
いや、そうですよね、うん、なんかお互いこう言ってる言葉がドキドキしいぞとか思った
ら
気が付かないかもしれないですよね。
ねえ、なんか今だからこそな感じはすごいありますね。
タイミングがね、うん、良きタイミングがやってくるんですよ多分。
そうですね、なんか本当そんな感じがしました。この配信やってて本当に自分の人生になんかこう必要なタイミングで必要な人と会えてるというか、そのインタビューのお話舞い込んでくる機会がすごく多くて、ああなんかすごい運命みたいなものあるんだろうな的な神秘的な感覚になったりするぐらい、ドンピシャなタイミングでドンピシャな人がインタビューのね機会をいただけるので、すごいなと思ってるんですけどね。まさに今回も新しい世界を見せていただいたなっていう感じがして楽しかったです、
ね、私もマロさんからのつながりでまさかお話ができるとは、
ね、すごい楽しかったです、ね、また何かの何かの配信でまたぜひご一緒させてください。
あ、ぜひぜひ、ね、あの音声配信はフットワーク軽くひょいひょいと、
ね、
うんうんうん、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。本当楽しかった。いろいろ聞けて楽しかったです。
私あのこの後半の1時間の収録をリッスンに上げてもいいですか？はい、あ、
全然もちろんです。なんかやばそうなこと言ってなかったから大丈夫だと思いますか？
はい、大丈夫だと思いますよ多分、うん、はいはい。いやー、よかった。やっぱ、波長が合う人は話してて楽しいですよね。すごいいい時間になったって感じ、満足度が高いというか。
嬉しい。
ね。
もう、その言葉いただけるだけで、なんかこうね、私の人生が浄化されていくんですよね。
やばい、まだ消えちゃダメ。まだですよ。
なんか役割終えた、みたいな、なんかこうね。
いや、
よかった、みたいな。
まだまだ頑張ら
ない。生きててよかった、みたいな感じになるんで。
でも対話ってでもやっぱね大事ですね、こういう時間ね。
本当そうですね。すごい幸せな気持ちになりますね。
ぼちぼちやっていこう。私も新しい体を手に入れた
し、ね、ちょっと楽しみにしてます。
そうです。
何が始まるのか。
なんかあの音声載せるにあたってやっておいた方が、なんか書いておいた方がいいこととかありますか？リンクは貼ろうとは思ってますが。
書いておいた方がいいこと、音声載せるにあたって、なんか紹介したいリンクとか、あの YouTube の概要欄的なイメージですか？
あ、そうですね、そうですね。
じゃあ、あの、インタビュー、その、ホームページを載せておいてもらえればいいですかね。
あ、OK です。
はい。
トップページで。
そうですね。トップページで大丈夫です。うん、私も肩書きなんだろうな。何なんだろうな。なんか、何やってる人でしょう、
ね。肩書きなくて名前だけでもね、全然。うん、はい、あ、いいかもですけど。なんかさっきのお話の感じだと、キャリコンもまた、なんか違う感じですよね、多分。
何もやってないなっていう感じなんで。ポッドキャスターっていうほど、やってないしな、みたいなところもあったりして。
インタビュアーみたいなんでも、いいんじゃないですかね、
そうですね、と思いますけど。うん。そんな感じが。う
ん、なんだっけ。インタビューライターとか書いてる人もいましたよ。この間お会いした人は、インタビューライターだったかな。
そんな、なんか、自分で職業作れそうですね、なんかね。独自の。でもインタビューは。
それこそ、クリエイターでもいいかもしれないですしね、もはや。うん。
かもしれない。コンテンツクリエイターみたいな。
配信者でもありますしね。配信者。
そうですね。
うん。何でもあり。
でも、そうですね。ホームページのトップページを載せてもらって、まあ私は名前があればいいかなと。あと、ツイッターじゃない、X のアカウントも載せていただいてもいいし、っていう感じですかね。
どうしましょう。うん、
話題にも分かったし。
ストリットな。了解しました。じゃあ、それで私はリッスンの方にあげようと思います、はい。
よろしくお願いします。
はーい。
いやー、本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
ぜひまたよろしくお願いします。
はーい、今後ともどうぞ、はい、よろしくお願いします。